3項目にわたりまして一般質問をいたしますので、答弁のほど市長よろしくお願いをいたします。第1の質問は中西市政2期目の最終年についてであります。令和4年2月13日午後5時、対抗馬不在の中、市長選挙は静かに幕を閉じ、中西市政が無競争で2期目の当選を果たし、中西丸が船出をし、早くも残り任期11ヶ月となり、今定例会で55分に及ぶ最後の市政執行方針を第3期留萌市総合戦略の実現に向け、5つの各拠点づくり、住みよい町づくりによる未来志向の町づくりを進めると述べられ、一般会計155億6100万円の新年度予算案を提案をされましたことは、感慨深いものがあったと察する次第であります。市長は当選後、これからの4年間は掲げた5項目の公約を一つ一つ進めていきたいと決意を述べられましたが、今年度は公約の総仕上げの年となりました。モンベル、小麦集積化貯蔵施設、新交流複合施設、学校給食の民間委託、医療費無料化、卓球の町、高齢者の無料バスなどなど、具体的に実現が図られた事業や進行中の事業もありますが、持続可能な町づくりに姿勢はなかったと評価をしているところで、残り11ヶ月で姿勢が生じないよう期待とチェックをしていきたいと思っております。中西市政2期目最終年に対し3項目の質問をいたしますので、市長の見解をお伺いをいたします。1点目は感想と評価についてであります。留萌管内自治体のリーダーとして、また大型のプロジェクト事業など数々のヒット施策を打ち出してきましたが、ゴールまで残り11ヶ月となりましたので、これまでの市政運営、行政執行に対する率直な感想と評価をお伺いをいたします。2点目は私立病院の経営についてであります。2期目の当選後の北海道新聞記者のインタビューで、市長は市政の抱える一番の課題は私立病院だと申されました。その私立病院の経営は極めて厳しい状況で、総務省が新設した経営改善推進事業債を発行しなければ、令和7年度に約17億円もの資金不足が見込まれるなど、中西市政の喉元に刺さるトゲになるのではと心配をしております。解説者として、経営安定の打開策についてお伺いをいたします。3点目は、今後の市政の課題についてであります。昨年の地方自治法の一部改正や人口減少が続く中で、令和8年度以降の市政運営において持続可能なまちづくりを進める上で、中西市政が継続をする場合何が大切な課題なのかをお伺いをいたします。第2の質問はカムイワの整備についてであります。都市公園は言うまでもなく、子どもからお年寄りまでの幅広い年齢層に対し、生活に安らぎと潤いを与え、語らいや健康運動、レクリエーション、スポーツ、文化活動の場となり、活力を生み出す貴重な空間で、また美しい都市景観づくりの面においての役割、防災上のオープンスペースとして極めて重要な施設であります。 留萌市におきましても、都市計画法第2条の2の規定により、告示されました公園は、街区公園33箇所、地区公園1箇所、近隣公園2箇所、総合公園2箇所、運動公園1箇所、都市緑地9箇所の計48箇所で、公園の面積は 87.66 ヘクタール、市民1人当たりの面積は 48.3 平米となっておりまして、量的には国の目標基準を大きく上回り、欧米諸国並みでありますが、質的には果たしてどうでしょうか。整備維持管理につきましては、平成26年から10カ年の公園施設超寿命化計画を策定をし、事業を進めてきていますが、十分とは言えません。今回は昭和58年に供用開始しました37.4ヘクタールの総合公園である亀岩公園の21世紀桜の丘に絞って質問をいたします。亀岩公園には緑のランドマークとなるようなポイントがないことから、留萌にはあの場所があるから行ってみよう、行ってみたいと思わせる計画で、千本の桜を植栽し、道北一の桜の名所との謳い文句で整備計画が平成12年にスタートし、25年が経過をいたしました。残念ながら目標に遠く、意外と市民の認知度も低いのであります。今後当初計画の千本の桜をはじめ、グレードアップされる事業が必要と思いますので、市長の見解と取り組みについてお伺いをいたします。第3の質問は市営住宅に対する施策についてです。昭和20年の終戦後、国民を苦しめていたさまざまな生活難の中で、最も深刻かつ根本的な難は住宅難であり、昭和26年に公営住宅法が制定され、地方公共団体は公営住宅の供給を行うという義務を課すことになり、留萌市におきましても、市民要望に応え、市営住宅の建設が急ピッチで進められ、私も昭和41年に入居した一人であります。留萌市の最近の施設としては、平成13年度に公営住宅ストック総合活用計画、平成22年度には公営住宅等超寿命化計画を、そして令和2年度からは10カ年計画で超寿命化計画が策定され、現在進行中であります。この目的は、上位計画であります留萌市住生活基本計画の住宅政策の基本理念、基本目標の実現に向けた市営住宅施策を推進することであります。現在、公営住宅と改良住宅を含めた市営住宅の管理戸数は1141戸で、入居率は 70.82%、 高齢者の世帯が近い将来 70% にも達するのではという状況も特徴的であります。住宅政策の基本理念と市営住宅を取り巻く環境を認識をしながら、3項目について質問しますので、市長の見解をお伺いをいたします。1点目は入居の現状についてであります。管理戸数1141戸に対し入居率が 70.8%、 特に大町の入居率は 52.6%、 平和台団地は 64.3%、 沖見アカシア団地は 65.7% という現状を見るときに、どのような課題が内在をしているのかお伺いをいたします。2点目は計画の見直しについてであります。令和2年度に策定された超寿命化計画は、社会情勢の変化、事業進捗等を踏まえ、5年後には見直すとのことですが、いつ見直しを行うのかお伺いをいたします。3点目は建て替え事業についてです。現在進行中の超寿命化計画の中にはありませんが、 次期計画に向けて建て替え事業が検討されているようであります。どのような方針を持たれ進めようとしているのかお伺いをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、中西市政2期目最終年についての中で中項目1点目感想と評価として、これまでの市政運営行政執行に対する率直な感想と評価についてのご質問でございますが、市民の皆様の温かいご支援のもと、市長に就任以来、希望が開ける町留萌を目指し、堅実な財政運営を基本に、市議会、経済界としっかりとスクラムを組み、力を合わせて市民の期待と信頼に応えるよう、全力で市政の執行に努めてきたところであります。これまで市民の皆様、幅広い各方面の皆様方のご理解とご協力など、さまざまな後押しをいただく中で、安心して心豊かに暮らしていける町、ふるさと留萌に向け、ふるさと納税の取り組み強化などによる自主財源を確保しながら、これからの留萌の原動力となる5つの各拠点づくりを進めるとともに、地元企業の活性化、子育て施策の充実、地域医療や公共交通の維持など、市民生活の維持・向上に取り組み、人口減少、少子高齢化が進む中においても、市民が地方の良さや豊かさを実感でき、町の持続的な成長と好循環につながる施策を進められたものと感じているところでございます。一方、新型コロナウイルス感染症の対策や、物価高をはじめとした新たな課題への対応など、自治体の長として市民の安全安心を最優先に、常に緊張感を持ちながらの市政運営に努めてきたところであります。次に、中項目2点目、市立病院の経営として、市立病院の経営は極めて厳しい状況にあり、経営安定の打開策について、病院事業の解説者として、私の見解についてのご質問でございますが、医療の根幹は常勤医師の確保であり、安定した医療を提供する上で不可欠であると考えており、病院事業管理者や委員長とともに全力で取り組んできたところでございます。また、コロナ禍後、医療を取り巻く環境は危機的な経営状況に陥っており、この急激な変化から国において、医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援を行うこととなり、人口減少や患者動向を考慮し、より効率的な病床規模へ見直しを図ることを決断したところでございます。この厳しい経営状況を打開するための特効薬を見つけることは容易ではありませんが、私といたしましては、市民の皆さんの安心した暮らしを守り続けるためにも、可能な限り常勤医師を確保した上で、地域の医療ニーズや医療需要を的確に捉えながら、持続可能な医療提供体制を整えていくことが、この危機的な経営状況を打開していくのではないかと考えているところでございます。次に、中項目3点目、 今後の市政の課題として、令和8年度以降の市政運営において、持続可能なまちづくりを進めていく上での課題についてのご質問でございますが、社会経済環境が急速に変化し、地方だけではなく、国全体が人口減少を前提としたまちづくりを余儀なくされる中、これまで当たり前に提供していたサービスも維持困難になることが予想され、従来型の発想や行政手法だけでは解決できない新たな施策の展開が求められているものと認識しております。私といたしましては、留萌管内の中心都市として、国や北海道から期待される役割に十分応えながら、地域住民や地元企業が安全に安心して暮らしやすい地域社会、地域経済を持続させていくことが、市政に向けられた最大の課題であるものと受け止めております。次に、大項目2点目、鴨岩公園の整備についての中で、中項目1点目、21世紀桜の丘についてとして、21世紀桜の丘整備事業については、平成12年からスタートし、25年が経過しましたが、当初計画の東北一の桜の名所を目指し、グレードアップが図られないかとのご質問でございますが、21世紀桜の丘整備事業につきましては、桜の植樹を通じて市民の緑化活動の推進と、東北一の桜の名所を目指し、平成12年から774本の植樹を行い、平成19年度に事業を終了しております。これにより、従前から植樹されていた桜を合わせますと、鴨岩公園には1360本の植樹が行われております。植樹エリアの拡張整備やグレードアップについては、地形的に困難なことから、現状の植栽エリアを維持しながら、病気や食害などで枯死した桜については、日本桜の会より寄贈いただいた桜を空いた箇所へ移植し、守り育てる桜として市民と共同で将来に引き継いでまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、市営住宅に対する施策についての中で、中項目1点目、入居の現状として、大町団地や平和台団地、沖見アカシア団地の入居率を見て、どのような課題が内在しているのかについてのご質問でございますが、郊外に位置しておりますこの3つの団地につきましては、入居を希望される方が少なく、特に若い世代の入居希望者が非常に少ない状況で、さらには団地内の高齢化が進行し続けていることで、高齢者の退去の割合も高くなっており、入居率の低下に顕著に現れているところでございます。大きな要因といたしましては、近年の人口減少や少子高齢化の影響はもちろんのこと、最近、身近に食品や生活用品を購入できる店舗がないことや、街中へのアクセスが悪いことなどが、入居率の低下につながっていると考えております。しかしながら、今後、都市計画道路、見晴らし通りが開通することで、自家用車などによる街中へのアクセスも良くなり、若い世代の入居希望者も増えてくることが期待できることから、引き続き適正な維持管理に努めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、計画の見直しとして、 令和2年度に策定された長寿命化計画は、社会情勢の変化、事業進捗等を踏まえ、5年後には見直すとのことですが、いつ見直しを行うのかについてのご質問でございますが、現計画では、中高層住宅における外部改修や給排水管改修など、住環境や居住性の向上に資する改善事業や、老朽化が著しい平屋建て住宅の解体事業を主に進めることとしており、これまで財政負担をできる限り軽減するため、年度ごとの事業の平準化や国の交付金を積極的に活用するなど、現在までおおよそ計画通りに事業を実施してきたところでございます。近年、資材や人件費の高騰により、社会情勢が著しく変化しているところでございますが、財政的、政策的に事業の変更が生じない限り、計画の期限まで見直しは行わないこととし、現計画にあります事業につきましては、今後も継続していくことが望ましいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、建て替え事業として、次期長寿命化計画に向けて、建て替え事業が検討されているようですが、どのような方針を持って進めようとしているかについてのご質問でございますが、市営住宅の建て替えにつきましては、利便性の高い街中居住を推進するとともに、高齢者や子育て世代などが安心して暮らすことのできる居住環境の整備を図っていきたいと考えているところでございます。また、建て替えによる供給戸数は、郊外団地の集約を図るため、既存戸数より縮減していくことを基本とし、将来人口や世帯の動向などから、その都度適正な管理戸数を設定するとともに、建設費におきましても、効果的、効率的な整備手法の選定により、経費縮減を図ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
再質問をさせていただきます。まず、中西市政2期目の最終年にかかる1点目の感想と評価についてでありますが、市長の方からお答えをいただいた中でですね、市民の安全と安心を最優先に常に緊張感を持って市政運営に努めてきたと、このことに対してですね、心から敬意とご苦労様と申し上げる次第でございます。そこでですね、まずお伺いをしたいのは、市長選挙の時にですね、このようなパンフレットをですね、いわゆる、これは、ふるさと留萌を愛する市民の会が発行されたものであり、市長のですね、市長選に臨む公約が公に発表されたものであります。その中にですね、留萌一丸となって希望が開ける5つの実行で多くの施策をですね、打ち出しているところであります。相当の数があるわけでありますが、このですね、施策がこの4年間でですね、どう実現をされたのかということでですね、一つ一つ申し上げるということにはならないのですね、市長の今日のですね、置かれている状況の中で、このことに対し何十パーセントぐらいですね、ということでお答えをいただければと思います。
市長。
まあ公約に対しての、実行パーセンテージ、ということですが、まずはですね、やはり市政執行にあたって、市民の皆さんへの、還元、そして新しい希望や可能性が開ける、留萌のまちづくりを追求するということで、5つの実行を重点に、公約を掲げさせていただきました。その中でやはりですね、子どもたちの夢の実現、ですとか、今回の、アウトドアアクティビティ拠点施設、また1期目から継続しているこの進化する道の駅、ということで、教育に関してもそうですが、さまざまな取り組みがまず具現化されてきたということであるというふうに思ってます。なかなかそのパーセンテージにすると非常に自己満足かと言われてしまう場合があるので、パーセンテージは控えさせていただきますが、やはり今後もですね、やはり知恵と工夫によってこの今進めてきているものを実行可能なものにしていくということが今私に与えられたものだというふうに思っております。今後も留萌市が持つ自然環境や有用な資源を生かして、さらにやはり民間活力というのがですね、非常に大きな力であるということも実感しているところですから、その中で堅実な財政運営を基本としてですね、持続的な発展と将来につなげる、さまざまな施策に最後まで取り組んでいきたいというふうに考えているところです。
野崎議員。
それではですね、首長の役割としてさまざまなですね、課題を抱えているわけでありますが、この一番大事なことはですね、いかに市長が特に言われているものの一つにですね、いかに持続可能な自治体を作るのか、また持続可能な地域社会をどう作っていくのかということだと思うんです。で、このことがですね、市長としてこの4年間ですね、しっかりと取り組んで来られたと思いますが、その感想について伺っておきます。
市長。
やはり持続可能なこの地域社会ということで、私としてはですね、まず第一に堅実かつ健全で持続可能な財政運営を確実に進めていくということが重要というふうに考えている中で、皆様にもご理解をいただいた中期財政計画、これをですね、やはり基本としながらですね、政策の意思決定というのを明確にし、評価、見直しを通じた事業の選択と集中、さらにはですね、健全な組織運営を行い、総合計画における基本理念の実現に向けて計画的に進めていくことが必要であるという認識の中で現在進めているところでございます。また持続可能な地域社会につきましては、地域を形作る経済振興への取り組みや市民の生活基盤や医療、安心した暮らしを提供する社会資本整備、地域で支え合う子育て支援、地域の特色ある教育環境やスポーツ文化活動の充実、市民の命と安全を守るための防災、防犯体制の強化など、社会変革や時代ニーズを敏感に捉えながら、一つ一つ確実に進めていくことが重要であると認識をしているところであり、本議会の冒頭で述べさせていただきました通りですね、5つの実行というのを重点的な柱に位置づけて、 新しい希望や可能性が開ける留萌のまちづくりの実現に向けて取り組んだところでございます。
この際午後野崎議員の質問を保留し午後3時まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を再開いたします。野崎議員。
それでは次に2点目の私立病院の経営についてお伺いをいたします。市長からの答弁、いわゆる昨日から今日にかけての答弁なんですが、大変苦慮されているところでございますが、自治体病院の経営はですね、言うまでもなく地域医療の確保と病院経営の安定であります。で、特に地域住民に対して質の高い医療をですね、どう提供するかということが公立病院の役目役割です。そういうことからいたしまして、解説者としてですね、今後どう対処していくのかということについてですね、改めてお伺いをいたします。
市長。
本当にこの私立病院のこの現状というものを考えていきますと、やはりまずその私立病院の役割としては、やはり地域に根ざした信頼される病院を目指すということを理念に掲げているところです。この医学の進歩に即した最も適正で良質な医療を提供することを基本方針に、留萌市民をはじめ留萌の二次医療圏の地域住民に対して安全で質の高い医療を提供するために、病院の職員が一丸となって全力で取り組んでいるところでもあります。私といたしましては、今後においても理念の実現に向けて、やっぱり解説者としてのしっかりとした病院運営、そして病院を支えていくというこのことについて、これからも考えていくところでございます。
野崎議員。
そこでですね、現在の私立病院の経営状況をですね、考えてみるときに、市長も申されていた中にもあるんですが、今後ですね、累積赤字がですね、間違いなく想定されます。で、そういう中にあってですね、現状の一般会計において繰り出しのルールが、あるわけでありますが、その繰り出しのルールの金額を含めてですね、支援できるのはいくらなのか、上限としてですね、いくらまでは一般会計では OK だよというのは、頭の中で描かれているかどうか伺っておきます。
総務部長。
はい、どこまでというところということで、なかなか難しいご質問だとは思うんですけれども、基本的に一般会計から、病院事業会計の繰り出し金というのは、国が定めるルールに基づきまして、今、小児救急産婦人科、また不採算地区の中核病院の、機能維持に対する支援のほか、企業債であるとか、過疎債といったもの、こういったものを積算して、これまで、11億円から、12億円程度の、基準内、プラス基準外も含めた繰り出しを実施しているんですけれども、その中で、令和6年度については、地方交付税ですね、約6億5000万円程度が、財政措置をされているというところでございます。で、一般的に言いますとですね、繰り出し金の約5割から6割ぐらいが、地方交付税で財政措置されるということとなっているということで、想定いたしますと、病院の収支構造であるとか、 記載の償還が変わらないと仮定した場合は、おおむね12億円程度というのがですね、基本となる繰り出し額の上限額というふうに捉えておりまして、でこれを、まあ、金額につきましてもですね、やはり地方交付税で財政措置されない残り分の6億円という部分については、やはり市の財政力と比較すると、まあ、多額となるということも、まあ、課題になるというふうにも考えてはおります。ただ例えば臨時的な支援というところで令和6年度は実施をしておりますけれども、こちらについては、まあ、地域医療の提供体制確保の支援、約2億4千万であるとか、エネルギー価格高騰支援という約3千万程度ですね、こちらについては基金を活用しながら、まあ、基準内繰り出しの合計額で約16億円という形になっているところでございます。以上です。
野崎議員。
今のお答えでいきますとですね、まあ、これはある意味では、数値が確定をしないとですね、それに対応した数字というのはなかなか、出てこないわけでありますが、いずれにしても一般会計から繰り出しをするということについてですね、かなり厳しいという現実はあるというふうに理解してよろしいですか。
総務部長。
はい、お答えいたします。今お話しさせていただきましたのは、基本となるルールという部分を含めて、今不採算部門等の支援もしているということで、非常に多額となっていることは課題でありますけれども、地域医療というところを考えたときにはですね、これまでと同様ですね、しっかりとした支援というのは繰り出しというのはしていく必要があるというふうには考えております。以上です。
野崎議員。
はい、分かりました。次に3点目のですね、今後の市政の課題についてであります。市長からですね、今後の課題について、述べられました。で、私もですね、それ以外のことでですね、市長にお伺いを何点かしたいと思います。一つはですね、昨年の段階で地方自治法がですね、252条の26の5項で、一部改正ということが出てきたわけでありますが、これはですね、国による自治体への補充的指示権の等の制度の創設ということが出てきたわけでありますが、これはですね、今後の自治体運営にですね、どういう影響が与えるのか、またはどう受け止めていったらいいのか、今考えられていることについてお伺いをいたします。
市長。
昨年の7月2日に、総務大臣から出されました各都道府県知事などに対する、通知の中では、衆議院および参議院の各総務委員会の付帯決議において、国の指示は個別法を制定または改正する時間がなく、当該指示以外の措置では目的を達成することができないと認められる場合に限定して行い、目的を達成するために必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の意見や地域の実情を適切に踏まえたものとすることとされたことも踏まえ、地方公共団体の自主性および自律性に配慮して行われたものとされたところでございます。市といたしましては、国の地方公共団体に対する補充的な指示についてはこうした考えを踏まえて、地方自治の本旨に反して安易に行使されることがないよう適切に運用いただけるものと考えておりますが、事前に協議調整等があった場合には、その際の状況を踏まえて十分に協議をしてまいりたいと考えているところです。
野崎議員。
はい。で、もう一つですね、260条の49の中で、指定地域共同活動団体制度 というのもございます。これもですね、今後の自治体運営において、どういうふうにですね受け止めて対処していくのか伺っております。
市長、
まあ、これも、市ではですね、地域に関わるあらゆる主体が一緒になり、地域の実情に応じた諸課題を解決することができる持続可能な地域コミュニティの実現を図るため、市民主体のまちづくりを推進しておりますが、人口減少が少子高齢化の進行等により地域コミュニティの活力低下が懸念されているところであります。自治会加入率の減少は共助の仕組みや地域力にも大きく影響するものと受け止めており、また減災防災対策を進める上で地域における助け合いが大変重要であると捉えているところであります。このような中、国において令和6年9月26日に市町村長が地域的な共同活動を行う地縁による団体等を指定地域共同活動団体として指定することができること等を定めた地方自治法の一部改正する法律が施行されたところでございます。本制度については指定されない団体や指定を希望しない団体がこれまで通りに地域での活動を実施していけるのか、指定される団体と明確な格差が生じないかなどの懸念もございますので、他自治体における導入事例からメリット、デメリットなど情報の収集について行っているところでございます。
野崎議員、
今回の自治法の改正で出されたこの課題はですね、今後それぞれの自治体でですね、どう対処していくのかという大きなポイントにもなってきますので、今後ともですね、その問題に正面から向き合っていきたいと思います。で、次にですね、今後の市政の課題の中で、持続可能なまちづくりを進める上で人口減少を現実のものとして受け止め、人口減少社会にですね、どう適応していくのかということが基本に今後なってくるんですが、将来のですね、このことに対する方向性について市長の見解を伺っておきます。
市長、
本当にこの人口減少という問題というのは、先ほども答弁させていただきましたが、人口減少と出生数の低下、これが予測を超えて進んでいるという状況で、生産年齢人口の減少に直面する中、人口減少を前提としたまちづくりを余儀なくされ、これまで当たり前に提供していたサービスというのも維持困難になることも予想をされるところであります。人口減少社会に適応しながらも、人口減少のカーブを少しでも緩めるための地域振興、経済活性化、さらには子育て支援策などを講じながら、知恵と工夫で市にとって有用な財源となるふるさと納税の獲得や地域活性化の起爆剤となる企業誘致などを積極的に進めて、そしてその果実を市民生活やサービスに還元できるような仕組み作りに取り組み、地域社会の活力維持につなげてまいりたいと考えております。
野崎議員、
この今後の姿勢の課題の中ので最後でありますが、昨日とですね、本日の一般質問の中で、市立病院のですね、経営についていろいろ議論がされてきました。今後の姿勢の中でですね、やっぱり重要な最大の課題はですね、 自力で解決できない私立病院の経営であると私はですね認識をしたところであります。そういう意味では私立病院のですね将来展望を求めるときに中西姓の継続がですね、必要でないかというふうに私は思うのでありますがいかがでしょうか。伺っています。
市長。
2期目の最終年ということですから、私にまずは残された1年、この中でやはり道筋というものをですね見つけていくことが最優先の課題ではないかというふうに思っております。そのためにはやはり職員と一丸となってまずこの問題の道筋を探るべく全力で仕事をさせていただきたいというふうに思っておりますので、今の段階でその後のことについてはですねまずは全力で頑張っていきたいということでご理解をいただければというふうに思います。
野崎議員。
はい、ありがとうございます。次は2項目目の鴨岩の整備の中で21世紀桜の丘の関係であります。でこれについてですねいろいろご答弁がありました。で私はですね当初の計画のことをですね思うときにあの場所があるから行ってみよう行ってみたいと思わせるという発想でですねこれが始まったんです。ところが残念ながらですね現状を見るときに留萌館内の中でですね古丹別の千本桜初山別の桜ロードこれと比較をしたときにですね果たして見た人にですね感動を与えるような状況なのかどうかこの点ですね市長はどう考えられているか伺っておきます。
市長。
桜、野崎議員と私の世代でいくと桜イコール花見、この、20年20数年前、含めてですね、やはりこの、桜を見ながらコミュニケーションを取っていくという時代の中でやはり、求めるべきものという判断もあったというふうに考えています。その中でやはり千本桜を目指すという一つの思いというのがやはり地形的な部分でそこまでが達成できなかったというふうにもありますが、やはりこの最近の気象変動などを考えていくとゴールデンウィークに桜が咲くという状況に今なってきております。やはりゴールデンウィークを楽しむ一つの方法として外で桜を見る機会というのが鴨岩公園の桜の丘になるというふうに思っています。今後もですね満開時にその丘の入り口の回廊今までもライトアップなどをしてますがもう少し桜の丘に行くルートに桜を植えるだとかそういうこともですね検討しながら進めてまいりたいというふうに思っております。
野崎議員。
今市長の方から一つ具体的なお話があったんですがいずれにしてもですね、あそこの丘に行くときにですね、21世紀桜の丘のモニュメントがあります。そこから上のですね100メーターちょっとのところのここをですねどうするかということなんですが、最低でもですね桜の門桜のゲートぐらいはですねあった方がいいのではないかと思うんですがいかがでしょうか。
市長。
先ほども答弁させていただきましたが、そのグレードアップ含めてですね、パークゴルフ場の周辺、そして、それぞれ植栽してからの経過も含めてですね、皆さんに、少しでもこう見ていく場作りというのは限られた予算の範囲にもなりますが、一番最初に答弁しました日本桜の会、などから寄贈される桜などを活用しながらですね、知恵を出して、いきたいというふうに思っております。
野崎議員。
次にですね、市営住宅に対する施策についてであります。その1点目の入居の現状についてのですね、内在している課題についてはいろいろ、お答えがありました。そこでですね、地域性の問題として入居率が低いということでですね、コミュニティ活動に支障が起きているということをですね、市長は理解されているかどうか伺っておきます。
市長。
町内会長会議などにおいてもですね、その限られた地区だけじゃなくて、市内全体的にやはり、町内会加入率の低下であったり、コミュニティ活動などに、そういうことが支障になってきているというご意見もいただいたところです。特に、市営住宅における住戸の基準となっている 2LDK や 3LDK、また家族向けの住宅の割合、これが全体の9割以上を占めている中で、入居率が高かった当時、家族ぐるみの付き合いが盛んであったというふうに感じております。やはり時代の流れの中で単身高齢者というのも増えてきており、令和5年度末では入居戸数全体の約5割が65歳以上、非常に高い状況になっていることも含め、入居率の低下により仲良くしていたご近所さんがいなくなった、ということが原因で、町内会の集まりに参加 しなくなっていく、そんなような状況もあるやに聞いておりますので、それぞれがやはりこう今一度ですね、声を掛け合って防災意識なども含め、皆さんでやはりこう参加する意欲というのも行っていかないと、これからどんどんやはりコミュニティ不足から声掛けが少なくなってくる、これをやはり私としても危惧しているところであります。
野崎議員。
ただいまコミュニティ活動に関わることについて、お聞きをしたわけでありますが、それと同様にですね、この入居率が低くなることで、入居者のですね、共通経費の負担がですね、増えてくるという実態もですね、非常に今大変なことになっています。でこのことに対してですね、どう捉えているのか、そしてこういうことに対してですね、何らかの対策があるのかないのか伺っておきます。
市長。
この、中高層、特に中高層住宅においてのこの共用部分の日常的な管理、ということで、特に私も担当に確認したんですが、共通経費という部分で共用部分の電気代等についてはどのようになっているということを確認したところ、それについては 市が負担をして、それぞれ自分の、自分にかかる部分だけいただいているということですが、一番の難点は除雪だということを聞いたところです。まあ現状として、まあその経費をどのように増えた負担をこう市として対応できるかということは、今後も検討していかなきゃならないというふうに思っておりますが、まずこれからの町中居住の推進ということも含めてですね、郊外団地の集約化というものも進めていかなければならないのかなという中で、やはり政策空き家ということについてもですね、十分な検討が必要になってくると考えているところでございます。
野崎議員。
次にですね、2点目の計画の見直しについてでありますが、先ほどのご答弁ではですね、5年過ぎたらという計画の見直しは当面、行わないということでお答えがありました。そこでですね、現在はこの人口減少、さらには世帯数の減少が続く中でですね、将来の需要等に対応したですね、管理戸数というものについて留萌市は、の市営住宅の管理戸数は、このぐらいですよということをですね、きっちり確定をした上で、作業をですね、進めた方がいいのではないか、その都度決めるということも必要なんですが、やっぱり将来を見越した、戸数がどうあるべきかということについて伺っておきます。
都市環境部長。
お答えいたします。現長寿命化計画の中で、将来人口を推移しながら超中期的な集約化をシミュレーションしておりまして、令和2年度以降5年ごとにですね、令和27年まで市営住宅の供給必要戸数についてお示しをしているところでありまして、令和27年度では約570戸と、現在の管理戸数1141戸から約600戸が過剰になるという推計結果になっているところでございます。現在までコンクリートブロック造の平屋建てや2階建ての空き家につきまして、現長寿命化計画に基づいて解体事業を進めておりますけれども、今後におきましても目標とする管理戸数へのできるだけ近づけた形になるように計画的に解体事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
野崎議員。
次にですね、この計画の見直しに直接関係が出てくるかどうかということは、ちょっと判断がしづらい面もありますが、計画の中にですね、高齢者が安心して暮らせるようにという市営住宅のですね、基本の考えがあります。でそうなってくるとですね、現在高齢者が安心して暮らせるような状況になっているのかなってないのかということでですね、考えられることは、必要に応じてですね、上から下への住み替え、これをですね、やることは高齢者が安心して暮らせるようにの一つの、手法なんですけども、これをですね、正式に市営住宅の計画の中にですね、制度設計として盛り込むことができないのかどうかということを伺っておきます。
市長。
先ほどもちょっとお話をしました政策空き家ということも踏まえてですね、過去に3階から4階の人を1階に移動させるということで、いろいろ相談をさせていただいたりした実績というのがあって、その中で1階に希望した希望するというのは、 まあ、市としても希望があれば1回というのは十分空いている場合はする状況で対応してきたんですけども、やはりその郊外の 中層住宅においてはですね、団地内および住棟内の集約ということで1、2階のリノベーションをして、そして部屋の模様替えや設備の充実を計画した場合に移転を希望されるかという調査を実施したところですが、まあ、その団地ではですね、単身高齢者が多いことがもあって、現在の場所からはやはり動きたくないという方が非常に多いという状況です。まあ、今後もですね、やはり、そういうような誘導的なことをしていきながらですね、まあ、なるべくその住み慣れた地域から離れないで、居住環境が良くなるということを、まあ、市としてもやっぱり考えていきたいという、ただ住まれている方の十分なニーズ把握をしながらですね、高齢者が安心して暮らせる住環境、居住環境の充実というのに引き続き努めてまいりたいというふうに考えているところです。
13番野崎議員の質問を終わります。